ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月16日火曜日、今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。この後8時まで生放送です。今週はスペシャルウィークということで、まあこの番組もね、ダブルコメンテーターウィークということでお送りしておりますが、
はい。
各番組様々趣向を凝らしてやっていて、うん、そして、まあ、普段ではない特別番組をね放送するよという時間帯もあったりもいたしますが、うん、昨日の夜7時からはですね、清水美智子さんのミッチャインポッシブル2024という、特別番組で、私も土曜日に清水さんのね、ミッチャインポッシブルという番組があった当時ずっとお手伝いさせてもらってたんで、特番やるよってなったら、あんたもちょっと手伝いなさいということで、やりに行ってまいりました。
はい、
感想をいただいております。
ありがとうございます。
葛飾青戸のあきらさん、52歳会社員の方、昨日のみちゃん聞きましたよと、清水さんのモノマネはもちろん、浅田美代子さんとのトークも楽しかったです。そして飯田さんのかっこ主玉の、いやいやいや、錆びとりますよ本当に。モノマネと、私自分は特にミューグループの社長のマネ、夕食食べながら聞いていて思わず吹き出しそうになりました。ああそうですか、どうもありがとうございます。タオタカグはできません。最後1時間聞けなかったんでタイムフリーで聞きます。そうなんです、ラジコのねタイムフリーでまだまだ後から聞きができますんで、月曜日15日月曜日の夕方7時からね、夜7時から9時50分までの放送でありましたんで、ぜひよろしくお願いします。いや、何が刺さるかっていうのはさ、分かんないもんだなと思ったのが、うん、いや本当に昨日もねお話をしましたけれども、いよいよ今日がですね、衆院参補選の告示日だということでありますんで、政治家の方々のモノマネが基本的にはできない
というですね、
私にとってはですね、はい、もう飛車と角が落ちたみたいな将棋で、
あ
もうほとんど何もできないよっていう話だったんですけど、
得意なところが封じられてしまったと。
そうそうそう、いやでもそうするとやっぱりね、切羽詰まるといろんなものがこうひねり出されるなっていうところで、
そういうところに出てくるわけですね。
ねグループの、はい、社長とかね、石田社長というおっしゃいます。はい、それから看板のピンさん、大田区58歳会社員の方は、まだ9時台しか来てないんですが、あそうですか、さっきの方は真逆ですね、子、うんうん、連れ狼が良かったですと。あそうですか、そうですか、よろずや金之助さんっていうね名前が書いてあって、こんな無茶ぶりあるかよというね、
よく答えましたよね。しかし
もう必死になってさ、なんかあの過去の動画とか引っ張り出してさ、
引っ張り出して研究したんですね。そうそうそう、やっぱり
そう、さすがにリアルタイムで見たことはなかったんだけど、
そうですよね。
そう、ただほらあれをパロディした CM とかもあったじゃないですかね、はあはあ、大五郎3分間待つのだぞっていうね。
あ、はいはいはい、
これはよろずや金之助さんではなくって、うん、確かこれ食手二角さんがやってたのかなっていうようなあれもあるんですが、まあそんなのを引っ張り出してきてですね、なんとかやったという、あそういうのが受けましたか、ありがとうございます。ぜひラジコのタイムフリーでまたお聞きいただければと思いますので、よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
皆さんがですね、どれだけ聞いてくださったかというので、もう一回復活があるのか、いやもういい加減賞味期限切れたなとなるのかが決まってまいりますので、一つよろしくお願いいたしま します。そして今週は激論ダブルコメンテーターウィークということで、こちらはですね、こちらで本当に大切な、特番は復活するかしないかなんですけれども、レギュラー番組に関しては、続くか続かないかが決まるということにもなります。
もう本当大変。
本当大変。しかもこの時期ですよ。これからですね、6月のボーナスの時期を目の前にしながら、今がまさにこの、評価が、ね、昨年度の下期が終わったばかりではありますけれども、ね、今年度上期が始まったばかりではありますんで、一つ皆さんよろしくお願いします。で、コメンテーターの方々がね、早めに来るということがありますんで、新聞の紹介をね、この時間でというところだったんですけれども、まあ、休館日挟んでということで、まあ、イラン、イスラエルに報復というところが一面トップのところが多いですね。これに関して、後ほど、今日のコメンテーター峰村健二さん、飯田康之さんとともに、おはようニュースネットワークのゾーンで詳しく掘り下げてまいります。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今週は特別企画、激論ダブルコメンテーターウィーク。今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峯村健司さんと、明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです。この後もうすぐにご登場ですが、まずは、北朝鮮が軍事偵察衛星を発射かということで、日米韓が警戒を強めるというニュース、それからズバリここが聞きたい6時30分過ぎですが、中東の情勢緊迫の中で経済への影響ということ、まあ、為替ドル高が進んでいるということもあります。そしてニュース7時またぎのゾーン、6時50分過ぎですが、まずはトランプ前大統領刑事裁判に出廷というニュース、さらには政治資金規正法改正に向けて今週から与党協議開催へという国内政局です。そしておはようニュースネットワークのゾーンは、イランのイスラエル攻撃を受けまして G7 の首脳会議が開催をされました。そして7時30分頃ニュースプラスワン、オープン AI、アジア初東京に拠点を設立したというニュース、そして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップのゾーンは、香港の国家安全条例について中国高官、安全発展市民の生活の保護と述べるということでありますが、まあ、このあたりから中国について、おのおのね、お二方相手に対して聞きたいこともあるということがありますので、その辺深めていきたいと思います。メール、そして X、こちらです。
メールアドレスは、cozy@1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com。X のハッシュタグは、#cozy1242、#cozy1242です。今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で、JA グループ茨城甘薯流通部会から、さつまいも、紅まさり5キロ、1箱を毎日5人の方にプレゼントします。
さあ、この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峯村健司さんと、明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです。お二方、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
いつもよりも早いお月でありがとうございます。よろしくお願いいたします。峯村さんと飯田さん、まあ、ほぼ同世代のお二人でありますが、どっか現場でご一緒されたことってあるんですか？
実は初めてなんです
よ。これ初めて、
そうなんですよね。なんかさ、あのフォロワーの方々も、初めてなんですかみたいなツッコミが入ってました。
そうそうそうそう、
多分ね、私が出てて、峯村さん電話も逆パターンもあるんですけど、
ありましたね。
なるほど。
そう、なかなかね、完全にご一緒したのは
初めてです。
初めてですね。
そうなんですね。いやいやいや、まあ、同世代ということで、私も81だったんで、ちょっと下ぐらい。
まあ、それちょっと違う。まあ、ね、ぱっと見同世代っていうね、光る感じでね。
ほぼ同世代。
行きましょうね。
むしろね、先に飯出される。あ、ここじゃんですから。
よ、局長。
また、おかしい。一つ今日はよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
さあ、まずはこの時間取り上げるのは、北朝鮮についてであります。軍事偵察衛星を発射かということで、日米韓警戒を強めると。まあ、今日4月15日が最も重要な祝日とされる旧故キムイルソン主席の、昨日ですね、4月15日が、故キムイルソン主席の生誕、記念日、太陽節だったということでありまして、まあ、このあたり警戒がね、結構出てるようですけれども、
まあ、例年この、まあ、キムイルソン誕生日、生誕記念日に、はい、まあ、何かを打ち上げたり、打ち上げるぞと言ってみたりっていうのを繰り返されてたんですけれども、昨日はどうだったんですかね。
結局ね、今のところ何にも静かなままというところですかね。
そうですね。で、私これ気になるのが、今回、はい、あまりこう国営メディアとかも太陽節ってこれ言うんですけれども、はい、太陽節とは言わないんですよね。太陽節って言葉はあえて使ってないんです。
使ってないんですか？
で、どちらかというと4月の明節とかですね、なんかそういう間接的な言い方をしてるっていうのは、多分これが一番のポイントなんだろうというふうに思ってまして、一つ考えられるのは、もうなんとなくこの、まあ、一番この偉大なおじいちゃまですね、はい、キム・イルソンさん、これはもうそろそろまあ、イルソンさんのこのカリスマに頼らなくてもいいんじゃないかっていう、これある意味のジョンウン氏がこう自信を持ったんじゃないかっていうのを一つ私はこう仮説として持ってるんですね。というのはやはりここ最近見てると、ロシアのウクライナ侵攻とかを見ていると、かなりまあロシアが今困ってる。じゃあ今 ロシアがこう、ね、泣きついてきてるのは北朝鮮なわけですね、はい、今散々弾薬とかいろんなものをこう出してもらいただいてると、うん、いう意味ではおそらくこれ歴史上戦後初めてロシアとこの北朝鮮の身分でいうとですね、うん、同等化、いわゆる属国だったのが同等化、うん、ひょっとしたら逆転したかもしれないっていうのもある。さらにはまあちょっと失敗したとはいえ、アメリカの大統領とも俺は喋ったんだ、3回も首脳会談したんだっていう意味では、もうじいちゃん超えたぜっていうところが少しあるのかなと。で実際その見ていても、あの必ず結構きあのジョンさん、あの就任したばかりの時は2012年は確か11回ぐらい、お墓にお参りに行ってるんですね、うん、ところがここ 1,2 年見てると3回しか行ってないんです。3回しか行ってないんですね。
へ
で考えると、もうじいちゃん俺はあの超えたぜっていうところのこの自信の表れが、今回この太陽節って言葉をあえて使わなかったんじゃないかというふうに見ています。
この用法について、言うと、北朝鮮サイドがあの大韓民国であったり、または韓国の存在というのをある意味固定化するような発言、いやこれまでは南は勝手にそのまあ占領されているという立場だったのが、ある意味大韓民国を国として認めるような発言が続いたり、少し何かあの、まあ旧体制から自分の知性になったんだぞっていうのをアピールする感じは見受けられますよね。
おっしゃる通りですね。あの今のその統一って言葉も重要で、これおじいさんイルソンがもう統一こそがもう国是であるって言ってたわけですよね。ところがこの間のジョンさんはもう統一じゃないんだと、もう敵なんだと韓国はって言ったってことから見ても、もうこれ大きくイルソン、あのまあキムイルソン路線から自分の路線に転換したっていう一つの、なんていうんですかね、この今回は目印だったんではないかっていう
ね。三代将軍というのはね、はい、大抵知性が変わるわけですからね。
確かに。ああ、そうか。なるほど。ここで鎖国を行った家光みたいな例があるわけですよね。大きく転換するわけですね。
確かに。逆に開くとか。
そう。開くとか。
あとはまさにあの世代的にも、先ほどまああの我々同世代ですねって話をしましたけれども、世代的にもそのキム・イルスンのイメージが鮮烈に鮮明に残っていない世代がまあ多くなったというところもあるのかなと。
市民の人たち、
市民の中で、
はい、まあ、この先ね、そうやってこの韓国を、まあ、一応国として認めたと、まあ、滅ぼすべき敵国だという形で認めたわけですけれども、これこの先っていうのは、これなんか裏のテーマとしては共存みたいなところまで皆さん行くんですか？
厳しいと思います。むしろ共存よりも最近やっぱりこの日本に対して一時期あの、はい、妹のヨジョンさんがこう宗派を送ってきましたけれども、むしろもっと援助くれみたいな話になると思います、うんうん、というのはやっぱり結構このコロナ禍でずっとこの、中国と北朝鮮の間の貿易止めてたんですね。でこれともある意味生命線で、全貿易の9割ぐらいここに依存してる、うん、はい、9割の生命線を止めてたからもう死にかけてるんですね。っていう意味ではとにかく何でもいいから援助が欲しい、金が欲しいというフェーズに入ってるんですね。なのでまあ韓国は敵なんだけれども、他とはなんとか仲良くしたいというところもありますし、あとは最近アメリカと韓国と日本がこうだんだん仲良くなってきてるので、
はい、
それに対してくさびを打ち込みたいっていうところの思いもあるでしょうね。
南田さん、飯田さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、現地15日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前週末に比べて248ドル13セント安い37,735ドル11セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 290.08 ポイント下がって 15,885.02 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約1円円安ドル高の1ドル154円23銭付近で取引されています。 アメリカの3月小売売上高が市場予想を大幅に上回ったことで、はい、長期金利が上昇するとともにドル高が進行、まあ、一方で株価は利下げが後ずれするとの見方から続落となりました。まあ、円相場はドル高を受けて一時1ドル154円44銭まで下落、
はい、
1990年6月以来の安値を再び更新しています。まあ、財務省の神田財務官が海外の当局者と緊密に連絡を取り合っているとして円買い介入の根回しが進んでいることを示唆したためやや円高に触れる場面もありましたが、まあ、日米金利差が拡大する中で円買いの動きはごく一時的でした。
神田さん、これまず地政学的なところ、はい、イスラエルに対してのイランの攻撃、はい、このあたりは影響を受けてますか？
そうですね、やはり株式市場の方で続落、ね、ニューヨークダウ平均などが6日続落というような状況ですので、はい、まあ、このあたりはやはり中東情勢を懸念した動きということは言えると思います。一方で為替市場では、
はい、
まあ、中東情勢が混迷するとやはり有事のドル買いが働きやすいということで、
はい、
これもドル高を後押ししている、すなわち今、ね、ドル高によって円が押し下げられている、まあ、こういう影響があるように思います。
あと明日から G20 の、確かそうですよね、財務省中央銀行総裁会議が行われますよね。このあたり何かメッセージ出そうですか？
まあ鈴木財務省あたりは、はい、G20 でドル高を議論するということを言ってますけれども、まあ、果たしてその、ね、なかなかその20カ国、たくさんのメンバーがいる中で、
はい、
ドル高を好ましく思う国とそうでない国といろいろありますんで、なかなか一枚岩にならないというのが G20 ですからね。
なるほど。
なかなかはっきりした声明が出せるかどうかっていうところも非常に不透明かと思います。
なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ダブルコメンテーターウィーク2日目、今朝は峰村健司さん、飯田康之さんとお送りしております。お二方、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあ、この時間は緊迫する中東情勢、経済への影響ということで、まあ、さっきねマーケットインフォメーションのところでもありましたけれども、うん、ドルは買われているというところですが、
はい、直近の、まあ、円安というふうに日本国内では言うんですけれども、
はい、
直近の為替レートの動き、ドルのどっぽ高の、うん、イメージが強いです。つまりドルが全ての国の通貨に対して上げている。当然日本も例外ではないというところなので、
はい、
ちょっと日本単独の行動ではおそらくどうにもならないです。なので一応神田財務官、財務省の為替を担当する、はい、まあ、高官は、
うん、
まあ、一応ですね介入匂わせるようなことを言っていますが、
はい、
単独介入してどうにかなる話ではないので、
あ、
まあ、おそらく口先介入だろうというふうに言われていたりしますね。
これ急激な変動は許さんぞみたいなこと言ってますけど、今の値動きって急激に捉えられるんですか？うん、
基本的にやはり急激だと思いますよ、これは。
ですね。
なんですが、その急激に円が安くなったってよりは、急激にドルが高くなってるので、それこそ G20 で、何らかの協調介入ができない限り、そんなに効果はないだろうなと思いますね。
これその地政学的なものが理由であれば、これが落ち着けばまた戻るって話ですけど、どうなんですか？
おそらく地政学的というよりは、アメリカの小売売上高が、
はい、
圧倒的に良いと。
強いですね。
強い。で、これ IMF もレポートを出していますけれども、うん、アメリカって金利を上げても消費が縮まないんですよね。
うん、おお、そうなんですね。
で、この大きな理由と言われているのが住宅ローンのあり方です。
うん、はい、
アメリカは伝統的に、まあ、住宅ローンイコール全期間固定金利なんですね。
は
あ。なので、短期の金利が上がったところで、
はい、
別にそう、一般家庭の懐に影響が出ないんですよ。
ああ、みんな30年固定とか20年固定とかそういうの買ってるってことですか？
そうなんです。アメリカ、住宅ローン自体が、ほぼ固定金利商品しか、 ないっていうと語弊あるんですけれども、事実上みんなの選択肢に入るのは全部固定金利なの で、
で、ね、じゃあ日本でいうところの高校のフラット35みたいなのばかり
しかないって思った方がいいですね。なの で一方で日本は、
はい、
ちょっと金利が動くと、うん、住宅ローンに影響が出るので、
はいはい、
そうすると日本は比較的金利の上げ下げに消費が反応する国なんですよね。じゃあ、まあ、月々の支払いが増えたり、または今だと5年ルール 125% ルール等で、月々の返済額は変わらなくても、それ適用されると返済期間が伸びたりしますんで、
ああなるほど、元本の返済分がね
遅くなるわけなので、ちょっとねそれもありまして、アメリカがどうも金利上げても全然景気悪くならないじゃないかと。
ああなるほど。でむしろそうなるとインフレだと返済軽くなりますもんね。
そうなんです。でちょっとずつ、まあいずれ今年年内にアメリカが利下げするだろうと思われていたのが、どうも利下げしないぞと、
ね、
しない可能性が徐々に上がってくると、やっぱり円は、あ、じゃあドルは強くなってきますよね。
実際アメリカ何度も最近も宮本さん行かれてますけど、景気いいですか？
いや景気はいいのすごく感じますし、あの一時期ひどかった物価は本当収まった、物価高おさ、インフレ収まってる感じがしますが、これ私また来月アメリカ行かなきゃいけないですけど、どのぐらいまで行きそうですか、ね、
確かに。あ、エンドル相場、
エンドル相場、いや結構辛いんですよ、ご飯食べてもですね、
そう
です、ね、その向こうの当局者とご飯食べても結構、こんな額、感覚的に言うともう 1.、そうです、1.5 倍ぐらいになってる感じですよね。
そうですね。で、さらにアメリカの場合は、現業部門、はい、例えばまあ一番わかりやすいのは外食の店員さんの人手不足が日本の比じゃない、
じゃないですね、
いいぐらい深刻なので。
めっちゃ質が落ち、サービスの質も、
はい、質も落ち、値段は上がるっていう状態。
いい賃金じゃないと来てくんないから。
そうですね。で、その状況なので、体感としては、まあ、1年前の 1.5 倍、日本から見ると3倍から5倍っていうイメージ。
やめようかな、もう言うの。
まあ、経済への影響というところ、アメリカ経済についてを中心にお話しいただきました。ズバリここが聞きたいでした。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは、
坂出自由民主党参議院議員青山茂春さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、評論家宮崎哲也さん、そしてキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんと、明大教授で経済学者飯田康之さん、今日のコメンテーターお二方も出ていただきます。
いいよ。
よろしくお願いします。
いやもう本当イスラエルこのイランの話とかも出てきましたから、ね、何が起こるか分かんないですよ ね
北朝鮮も
分
かりませんし、
総理行くんすかね、
えいやそっちの話ですか
とかもね
分かりませんよ、ちょっとねそこら辺はまだね、これから取材してますけどね、いやいやいや、まあ、何かが起こります、
ねえ、はい、日田さんこの時1ドルいくらなんですかね
そ, そしてこの28日、うんうん、この話を聞いて、8時に15区をはじめとする補選3区が、ね、あると
衆院の参院選挙を告示ですが、投票日はまさにこの4月の28日であります、はい、その辺などなど放送では喋れない話が盛りだくさんになると思いますんで、ぜひお越しください。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで、開催迫っていますので、はい、チケットの購入お早めにお願いします。
そして当日ご来場難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もございます、詳しくは番組ホームページのバナーからイベント特設ページでご確認ください。いやしかしね、生で ご来場いただきますと、新業アナウンサーが鋭意プロデュース中のグッズも、
はい、
ね、
そうなんです、もう来週にはどのグッズをこう作っているかというのもデザイン含めて発表ができると思います。残り2つ、
今のあれ言っちゃいけないですね、
今のこれ見ていただいたらまだ言っちゃいけないんですけど、
あすごいっすよね、
すごいっすよねこれね、今ねトートバッグだけはすでに、ね、
発表してる
んですけど、ね、それ以外にもまだございます、
あの捏造のね、捏造アナウンサー、捏
造じゃない、
捏造じゃないっすよね、著作権違反にもなら
ないんで、その辺も、気を使っておりますんで、
はい、
ゴールデンウィーク中予定がないという方、4月28日日曜日ぜひ神奈川県民ホールでお待ちしてます。今朝は峰村健二さん、飯田康之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではニュース7時またぎ前半戦はこちらのニュースです。アメリカ大統領経験者では初、トランプ前大統領が刑事裁判に出廷。アメリカのトランプ前大統領が不倫の口止め料を不正処理したとされる事件の初公判が日本時間昨夜ニューヨーク州地裁で開かれました。アメリカ大統領経験者で初めて刑事事件の被告人として法廷に立ったということで、トランプさんは他にも3つの刑事裁判を抱えております。まあ、今回の件というのは、まあ、2016年の大統領選の直前に、まあ、口止め料を払った、はいはいはい、ということなどが問題になっているそうですが、飯田さん、
うん、この問題、任期中にも、いくつか話題になったんですけれども、これ州法違反ということで、私はアメリカ、しかもニューヨークの州法分かってないんですけれども、これってどの部分が、法律違反に当たるのか、まあ、もちろん倫理的にはおかしいということは分かるんですけれども、ね、まあ、ちょっと私存じ上げないんですよね。
その辺が三浦さん、まあ、はい、ね、この資金の出所みたいなところが問題になってきたりするようですけれどもね、
は
い、
これ実はこの改ざんしたってこの業務記録を改ざんしたっていうの自体はすごく微罪なんですね。いわゆる形式犯みたいなもんなんです。ただこれ実は問題になってるのは、これ要はその不倫をこうごまかすためにやってるわけですね、はい、でその不倫をごまかしたことが選挙に影響を与えてるわけですよ、うん、こっちの方がもしもクローズアップされると結構重要な問題になるというところなんですね、で私これ非常にこの裁判注目します。はい、もうある意味、まあ、もしトラとかって言われてるのがこれ次第では本当にもしトラからもうほぼトラなのか、もうかなりガチでトラになるのかというところだと思うんですけれども、
はい、
やっぱりこれインパクトとして大きいので、おそらくこの4つある裁判の中で確実にまあ今回この公判が始まるのはこの選挙までですね、この裁判だけなんですね、
う
ん、
あ大統領選の本選までに始まるのは、はいはい、
となってくるとこの裁判をうまく乗り切ればトランプ氏、これはかなり勝つ可能性が高まると、うん、ただこれやっぱりさすがにこの現職大統領が法廷に立って、まあ、かなりこれ衝撃的なシーンですね、うん、これによってひょっとしたら、支持率にも影響 悪影響を及ぼすかもしれないという意味では非常に大きな裁判なんだろうというふうに見ていますね。
うん、これその、まあ、トランプさんの岩盤支持層にはそんなに影響はないでしょうけど、やっぱり浮動票的なところに影響が出る
ということですか？大きいと思います。あのこれによって仮にこの有罪にが出たらですね、トランプ氏を投票しないという人もあの岩盤支持層の中にも 10% ほどいますし、無投者層にすればもっと大きいですね。4割ぐらいいるというところで、あのインパクトはあると思います。
なるほど。まあ、このねアメリカ大統領選の行方について7時をまたいで掘り下げてまいります。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。日本放送新行一華です。
今時空をね3ヶ月ぐらい一気に7月
設定しちゃいます一瞬びっくり7月
だいたい午前7時と4月を間違えるって基本的なところからあれなんですが、さて、今週ダブルコメンテーターウィークでございます。今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今一瞬を置いてく
る。いやこの凍りましたね今ね。
まあ、でっかく7って書いてありますからね。時刻がね。
子供かみたいなね。
すみませんフォローしていただいてありがとうございます。
いやいやいや。この凍りついた雰囲気はね。
子供とさようにですね。皆さんのお力添えを持って番組を進めさせていただ
きます。緊迫感を持ってやります。
緊張感を持って。
緊張感を持って。さあトランプさんの動向についてっていうのは前半戦でありましたけれども、まあこれ。どうなっていくのか、そして、まあ、日本としてはね、トランプさんバイデンさんどっちにしたって付き合っていかなきゃならない、うん、まずその今為替の話がね、6時台から出てますけど、うん、井田さん、うん、トランプさんは第1期目の時は円安結構
ドル安ですね、
ドル安を志向してたじゃないですか、
うん、はいはい、まあトランプ大統領はストレートに経常収支の赤字を問題視する、うん、大統領なので、はい、まあ、ドル高望ましくないというふうに考えるとは思うんですけれども、ただですね、正直トランプ大統領を経済政策について、トランプ前大統領、大統領候補としての経済政策も経済ビジョンも何も出してないんですよ。
あ、何も出してないんですね。
なんかそのこの裁判において自分が潔白であるって話と、
はい、
まあ、こういう一連のものは俺が攻撃されているんだ、っていうんで、まあ、その全然政策の話出さないのに支持率が高まっていくという謎の現象なんですよね。
なんか全部バイデンさんのやったことを潰すんだっていうようなことは言ってらっしゃいますよね、うんうん、
言ってますけど、これすごくうまくてですね、結構微妙な問題が多いじゃないですか、はい、イスラエルハマスの件とかも言わないことによってバイデン氏が自滅すると、で俺は何も言わないんだってことで今維持してるっていうので、こう支持率を保ってるんですね。でも実際私先月スーパーチューズデーでワシントン行ってトランプ政権のまあブレーンたちと会ってきましたけども、実際その政策言わないんでしょって聞いたらですね、言わないんじゃなくてまだ何も決まってないっていうのがどうも結論でした。なので、だからまた行かなきゃいけなくなっちゃったんですけれども、結局やっぱりもう今、トランプ氏の頭の中はいかにこの裁判を乗り切って、で、いかにこのバイデンをやっつけるかしか頭にはないらしいんですね。なので、だから政策も、さらには当然もう人事もまだとても決まってないということらしいですね。
そしてこのトランプさんの裁判についてですけれども、徹底抗戦の構えを見せたとこういう共同通信の記事です、うん、トランプ氏は無罪を主張していて、ほぼ毎日開かれる裁判に出続ける意思を判事に表明しました、初公判は冒頭から証人と証拠の採用をめぐって州検察と弁護側が応酬となりまして、その後陪審員の選任手続きが始まっております、まあこれね、毎日出るということになると毎日ニュースになるから、それはそれでこれ大統領選に
いや、めちゃくちゃ美味しいですよ、これ。で、6週間やりますので、6週間ずっと演説できるわけですよね。はい、で、それ、本人が注目されるっていうのはあります、はい。で、もっと言うとですよ、これ結構、ある意味さっき私言いましたけど、結構これ、形式犯なんですよ。
はい、
だとすると、ひょっとしたら無罪の可能性も十分あるわけですね。これ、無罪だったら、ほら見ろと、はい。これはまさにバイデンの罠であって、で魔女狩りなんだと言って、これでもう一発超逆転っていうのを狙えるという意味では、非常にこれトランプ氏にとってみると実はチャンスでもあるんですね。
極めて厳しいのが、はい、このトランプ前大統領が、なぜ今回の大統領選で まあ、こんなに力を入れて勝ちたいのかというのが、まあ、正直あんま見えてこない。で、政策上では。で、人情としては大変わかるのは、前回の大統領選も本当は負けてなかったんだっていうこと。その正当化のための選挙を戦っているように見えてしまうと。極めて変な選挙ですよね。
変な選挙ですね。
だってアメリカ世界最大の経済大国にして軍事大国にして外交のキーで、はい、西側諸国のまあ言うて名手なんですよ。そこの大統領が実現したい政策あんま関係なしで、
はい、
なんか大統領選を当選しちゃいそうだっていう事態の怖さなんですよね。
だから、まあ、そこのこう軸があまりよく見えない分だけ、うん、全部が政治化するみたいな感じ で、ね、あの US スチールの、ね、日本製造の買収だってあれも政治化しちゃってますよね。
そうなんです。
あれ経済合理性から言ったら、
そう、鉄鋼はあのスケールメリットが非常に強い産業で、かつですね、これからアメリカ VS 日本ではなくて、
はい、
日米が共同して西側諸国の生産を支えていかなければいけないのに、これでね、これね、ちょっと心配してるのが、トランプ大統領って比較的米、あの、じゃあ、あの中国、中華人民共和国、そしてロシアに対して、経済的には強いこと言うんですけれども、
はい、
政治外交安全保障について決定的な対立をしないじゃないですか。むしろウクライナは、ね、適当に領土活動して停戦せよ
とか、
で中国についても、関税とか随分金銭的に詳しい、あの厳しいことを言う割に、
はい、
そのしっかりとサプライチェーンを切断するっていうのはそんなに一生懸命じゃないと、
ないですね、
ってなると日本にとっても厳しい大統領ですよね。今もまさに脱中国の中で、
はい、
どうやって、製造業を、そして研究開発を日本に移すかっていうのが、もう日本のというよりも西側諸国にとってのけ、あの一番の課題になってるのが、なんかちょっと頓挫してしまう可能性があるかもしれない。なかなか厳しい、なんとか官僚または側近がなあなあでまとめながら現実的な路線に進んでほしいなと思うんです
けど、あのそのあたり私もすごく心配で、今回そのやっぱり最悪のシナリオって日本にとってはやっぱり米中がですね、はい、今対立してますけど、これがもういきなりちゃぶ台返しでこう握っちゃうことなんですね、はい、昔のかつてのニクソンショックみたいな形でですね、はい、でその可能性はないの、大丈夫と。でさらにその捨て駒として例えば台湾とか、
はい、
さらに尖閣とか、
はい、
でなるっていうのは、私は結構第一期をあのトランプ氏の近くでずっと見てたからこそ可能性十分あるんですね、
うん、
だその可能性っていうのはやっぱり十分私あると思うんですが、側近たちに聞くとですね、うん、いやいや大丈夫ですと、しっかりまあ議会もあるし、あの我々がしっかり止めますと言うんですが、やっぱり一期目の素人大統領だったトランプと、今自信を完全持ってしまってるトランプ、全然私は違うと、むしろこの首にこの紐をつけるのは難しいんじゃないかっていうのを思いますね。
おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんと、明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースこちらです。イランのイスラエル攻撃をめぐり G7 首脳会談開催。イランのイスラエル攻撃をめぐって G7 先進7カ国の首脳は14日オンラインで中東情勢の対応を協議しました。アメリカの政府高官によりますと、複数の首脳がイランの精鋭軍事組織革命防衛隊のテロ組織指定を求めたということです。またイランへの制裁についても意見を交わしたとされております。G7 首脳は会談の会合の後、イランによるイスラエルへの直接的かつ前例のない攻撃を最も強い言葉で明確に非難するとの声明を発表しました。で、事態のさらなるエスカレートは避けなければならないと訴えまして、イランや親イラン武装勢力に対して攻撃の停止を要求したということであります、うん。まあね、安保理なども緊急会合を開いたりとかもしてますけれども、うん、これどうご覧になりますか、飯田さん。
はい、まずですね、このニュースを見るとき気をつけなければいけないのは、イランの精鋭軍事組織革命防衛隊のテロ組織指定を求めました、
はい、
うん、革命防衛隊はテロ組織というのとはかなり違います。これ軍隊であります。
で、
さらに新イラン武装勢力という、はい、例えばイエメンだと、まあ、よくあの報道ではフーシ派みたいに言われるんですけれども、うん、基本的にイエメン国内ではどっちかというと下手したらフーシの方を政府だと思ってる人の方が多いです、
うん、はい、
でこれあの中東情勢だったりアフリカの問題を取り扱うときに、うんうん、注意しなければならないのは何かあの日本また一部ヨーロッパの方々もそのヨーロッパやっぱ日本のような国もうずっと大昔から大体国境が似たような形で確定してて、うん、民族的な一致性があって、
うんうん、
国境がどこだかほぼほぼ歴史的に決まってるみたいな国、うんうん、じゃないんだと、
うん、じゃないん
だ、いうところ。どうもねあのニュースを見ていると、うん、何かイエメンって国があってその中にフーシっていうゲリラ組織があって、うん、みたいな報じ方になってるんですけど、はい、それだと多分中東アフリカ情勢は訳が分かんなくなる一方だなと思ったりするんですよね。
まあ、攻撃そのものは13日から14日ということでありまして、うん、まあ、そこから随分時間は経ってますが、エルサレムからの共同通信です。アメリカのニュースサイトアクショスは15日 イスラエルの、ガラント国防相が、14日オースティン国防アメリカ国防長官との電話会談の中で、イランに反撃せざるを得ないと伝えたと報じたということで、まあ、こうなってくると、うん、宮本さん反撃の応酬になってくるんでしょうか。
ちょっとそこはまだわからないですね。というのはやっぱり今回実は主役はある意味アメリカだったんですよね。
アメリカ、
で何がすごいって今回イスラエル側のこのミサイル防衛したものがこれ 99%、
はい、
アイアンドームっていう迎撃などを使ってですねやってるんですけども、実はイスラエルだけじゃなくてこれ米軍も相当地中海に展開していて、うん、
はい、
弾道ミサイル6発でドローンも80機撃破してるんですね、
うん、
こういうのはこれ米軍なしにはこれ実はこの 99% は達し得なかったと。でさらには今この時間タイムラグがあったんですけれども、これもあえてイラン側としてはトルコとかそういうまあ友好国を通じてアメリカ側にやるよやるよっていうのは、この攻撃するよっていうのは伝えてたわけです。つまりもう迎撃体制は十分整った上でやった、つまりまあ若干歌舞伎的なこの見せている反撃してるよっていうところを、まあ、特にイランの国民に対して見せていたというところでいうと、ある意味このコントロール制御されたこの攻撃だったというふうに考えると、アメリカも相当強くこのネタニヤフさんにはダメだよと、あんまりやっちゃダメだよっていうのは言ってるというふうに考えた方がいいと思うんですね、うん、なのでこれイスラエル側としてもこれ強烈なまた反撃に出ると今度は米軍アメリカとの関係にも悪化しますので、
うん、
そこは慎重に私はやるんではないかと思ってまして、やってほしいと思ってます。
あ、はい、タイムラグがっていうのはもともとこのイランの攻撃というのはイラン側の主張ではそのシリアにある、
はい、
イランの大使館をイスラエルが、はい、ミサイル攻撃をしたということに対するこれは報復なん
で、そういうことですね。で報復だとすれば、うん、でこれ結構実はみんなスキップしましたけども、
はい、
これ大使館在外の大使館に対する攻撃ってこれものすごい大きなことなんですよね、
うん、
これも重大な国際法違反ですし、これある意味領地なわけですから、そこを攻撃したことに対して本来ならもう即日これはもう反撃ですよ、
うん、
なんですけれどもあえてこの2週間近く置いていると、
はい、
いうことはそこはもうある程度こう水面下で米側とこう対話とか交流をした上でバックチャンネルを動かした上で今回に至ってるってことのことが言えますよね。まあ、そういう意味ではで、ね、一時期人に言ったこう第三次世界大戦が中東でもみたいなのありましたけども、はい、私はそこまでいかないだろうというふうに思っています。であともう一つやっぱりこのアメリカ側今米軍の限界を実は達してるんですよね。
や
はりロシア、はい、というのはこの間アメリカに行ってきた時も感じましたけれども、やっぱりロシアウクライナのこの支援で相当今疲弊してると、弾薬もかなり足りなくなってきてる。でこれ本当にこれ中東戦線が拡大したらもう本当に米軍がもう持たないという状況になるのが分かってますので、極力これを抑えると、この先端を開かせないというふうに動いたんだろうというふうに見てますね。
伊藤さんこれね、うん、イランとしても経済は相当疲弊しているっていうことも言われますよね。
まあそうですね。ただ 独裁国家、または権威主義国家における経済的な疲弊というのは、はい、どう転ぶか分かんないんですね。それを機に権力基盤が高まったりするんですよ。
なるほど。
なので、あんまりその、いわゆる一般的な民主主義国で景気が悪くなって、政権支持率が、低下してとかっていうルートは、まあ、あんまり関係ないっていうふうに思った方がいいですし、イランが、一般的な、大戦争は別ですけれども、小規模な戦闘をする、維持する、を維持する能力がないとは私は思わないですね。
まあ、そして、原油の先物などを見ても、さほど増えてない。
そうですよね。
これ、やっぱり、
興味あります。
まあ、ある程度、まあ、血のバランスシートって言ったりしますけど、はい、その、大使館やっちゃった、のに相当する攻撃をさせてくれれば手打ちができるっていう、またその手打ちの距離感っていうのをある程度米イラン間では峰村さんご基地的の通り成立してて、今はそのイスラエルが変な動きをしなければこれで一応この話は落ち着くのかなと。しかしそれにしてもですね、このイスラエル、いわゆるガザ地区への攻撃、正直初手はもう全面的にハマスが悪い。
そうですね。
10月のこのね、
そう10月の
ハマスの襲撃、
その後の対応を見ている、または発話もそうですし、行動を見ていても、まあある意味もしもしっかりとした外交手順を踏んで、報復をして、まあそのバランスシートと言いますけれども、やられたことに見合った報復をしていたら今頃全世界がイスラエルの味方のはずなんです。なのに今回世界的にイスラエルへの非難が高まってるのは、
はい、
やっぱりね、その戦争報復っていうのは、このバランスが取れてないとどちらかが不正義だって話になる、ところでなんでこんなにイスラエルはむちゃくちゃに攻撃的なんですかね。
これもう二つ理由があって、もうまずネタニヤフ政権人気がないっていうところですね。あと国内的にはやっぱりどんどんどんどんレームダック化してるっていうのが一つと、あとはその連立が右派、右派の中でもかなりすごい右派と組んでますので、はい、そこの言うことを聞かなきゃいけないということで、結果としてやっぱり強く出ないとネタニヤフさん自分がもうやら、なんて退陣に追い込まれるという状況がゆえですよね。まさにその内政の矛盾をなんとかこの外に向けてこうやってるってところが、まあ、こういうことになってますし、私も今飯田先生おっしゃってる通りで心配です。これ結構ここまで歌舞伎せっかくやってるのに、またネタニヤフがこうやりすぎてしまうってことで、本気でこれでまた第三次、大戦なんてなってしまうっていう可能性はまだ私ゼロではないと思っています。この報復次第による、で報復すると言ってますから、この報復の次第によってはですね、もう制御不能になる可能性ってのもあると思ってます。
世界大戦までいかなくても第5次中東戦争ぐらいの規模になったら、それは本当にオイルショック、石油ショックになりますんで、
ホルムズ海峡が通れなくなる、
通れなくなる、それは、
ね、
一応まあマーケットはそうはならないっていうのがメインの予想みたいです、今のところ。
これだからネタニヤフ氏としても情報戦でなんとか世界世論は抑えられるだろうとか思ってたんですかね。
いや、そこ、この間のね、やっぱりハマスの時に失敗してますので、失敗と彼が思っていればですけども、そこはやっぱりうまくいってないです。むしろやっぱ本当に国内しか見てないと思いますね。あともう一つ気をつけなきゃいけないのは、もうアメリカがもう完全選挙の季節に入ってきます。政治の季節になってくると、まあアメリカどうせ俺たちのこと何も言わないだろうってことで、やりたいように今のうちにみんなやっちゃえって勢力が、これ中東だけじゃないですよね。はい、我が国の周辺にもいれますので、そこを気をつけなきゃいけないというふうに思いますね。
以上、おはようニュースネットワークでした。今朝は飯田康之さん、峰村健司さんとお送りしております。お二方引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ニュースプラスワン、こちらのテーマです。オープン AI が東京に拠点を設立。対話型生成 AI チャット GPT を開発したアメリカの新興企業オープン AI が15日アジア初の拠点として東京都内に日本法人オープン AI ジャパンを設立し活動を始めたと正式に発表しました。イギリスとアイルランドに続く3番目の海外拠点となるということです。 で、まあ、この日本についてはその半導体の、ね、調達っていうのも一つ、まあ、あの最先端の半導体なかなか引き合いが強くてというところで、うんうん、日本にも期待しているような発言があったようですが、飯田さん、
まあ、まだあの日本の国内で、例えばまあ TSMC が最新鋭の半導体を製造するというのは、
はい、
まあ、次の10年の話で、うんうんうん、直近じゃないです、
はい、
で比較的、まあ、あの北海道千歳で展開する、うん、国産のメーカーは最先端のものを作るようですけれども、
はい、
今度はこちらは最先端な代わりに商業ベースにはまだ乗らない、うん、コストだと思います、
うん、
何かですね、この半導体についてお金を出したり工場を建てるといきなり物が作れると思っている人がいるんですけれども、そんなね、産業ないんですね。
ない
技術の遅れを取り戻すには、まあ、最低10年もうちょっとかかる。で、はい、その準備を始めなきゃならないのに、まあ、何にも分かってない人が、
うん、
今度熊本にできる TSMC の工場は、10年前の技術でとかね、具にもつかないことを言うんですけれども、そこから助走をつけていかないと最新鋭のものなんか作れないんですね、うんうん、
あ、いきなりやるっつっても、
あ、それ無理です。一つだけ方法があります。
一つだけ。
技術者も、LINE も技術も、すべて海外のものを使うことです。
ああ、なるほど。
で、日本人が何にも絡まないんだったらできるかもしれないです。
はい、いや、
で
もそれじゃ
意味ないし、
場所がしないですね。
場所がしない。
なるほど。まあ、これね、東京に拠点を設立ということですけど、まあ、AI の話っていうのは、いろんなところにこれ、関わってきますもんね、
う
ん。
そうですね。これ、本当に軍事にも重要ですし、あと、今のその半導体の話で言うと、私、1月に、台湾に行ってきて、TSMC ほか、半導体業者の、はい、あの会社の幹部と会ってきましたけれども、今のお話、飯田さんの話ですごい重要なんですけども、昔、まあ、かつて半導体、日本にたくさん半導体王国の時代って、うんうん、いろんな優秀な技術者いたじゃないですか、
はい、
でその人たちからみんなに聞かれたのは、一体どこ行っちゃったんだと、あの優秀な技術者はと、
はい、
今その熊本の工場とかにこの労働者をやろうとしてもいないと、日本に。で今非常にそれが困ってると。水もたくさん熊本にある、
はい、
電気も豊富にある、
うん、
だけど技術者がいないと、かつての半導体王国はどこへ行ったんだってのがやっぱ口々に言われたんですね、
うん、
だから今本当に飯田さんおっしゃった通り、そのあたりのこの、技術を持った人のこの育成っていうのがおそらく急務なんだろうというふうに思いますね、
はい、そこも含めて10年ということですか、
うん、そうですね。まず日本は理系人材を大切にしない、
はい、
補助金出さない、
うん、
そして大学レベルでも、そしてもう一つは高専工業高校、ね、中級技術者のレベルでも、とにかくテクノロジーに金を出さない30年をやったつけが今、
うん、
来てるんですね。
でかいつけですよ ね、
でその今水と電力って話ありましたけども、電力の部分だってこれかなり東西格差ありますよね、日本の国内。
そうです。九州がこんなに選ばれている、また北海道が選ばれているのも、電力事情が安定しているという理由が大きいと思います。
コスト面でもそうだしとか。
そうですね。これで、やはりですね、この電力でいうと今中東情勢不安定化していることもありまして、いかにベースロード電源としての原子力というのを再注目していくか、はい、そしてもう一つ、再生可能エネルギーはどんなに早くても、まあそれがベースロード電源になることはもしかしたら一緒ないかもしれないし、
なるほど、
あっても子供、うん、孫の世代かもよ、
そう、だいぶ先の話
です、はい、
お送りしております OK 工事アップ。お相手私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今週はダブルコメンテーターウィーク、今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ続いてここだけニューススクープアップのゾーンですよ。いよいよ叫ぶというところであります、
楽しみですね。
いつもありがとうございます、
はい、
ではこの時間はここだけニューススクープアップ。
まあ、普通でしたね。それよりも
このキヤノングローバル研究所のここにコメントをする、
あ、もうそのため、そのために存在してるっていう。
そんなことないですね。では参りましょう。中国高官が香港の国家安全条例の目的について、安全発展、市民の生活の保護と述べる。
中国政府で香港政策を担当する夏宝龍香港マカオ事務弁公室主任は15日、今年3月に施行された国家安全条例について安全発展市民の生活を保護することが目的だと述べましたということでございます、うん、まあ本当何をという話ではありますけれどもね、うん、飯田さんね、
そうこの国家安全条例、についてまあこれでまあ香港の、まあ、安全発展市民の生活を保護する、うんはい、うんまあというよりも実はあの言論報道の統制によって、外国企業にとってはかなり活動しづらいところになったのかなと思うんですよね。
これは本当にある意味もうあの、はい、完全に治安の範囲で言うとですね、もうあの香港は完全に中国大陸と同じになったという意味で、はい、私はもう構わないと思ってます。でもうこれ実質もうあの中国からはあの香港に対して香港の島のとこにですね、あの国家安全維持公署っていうものを作ってます、はい、でこの中にはもう中国からのこの国家安全部とか公安の人たちがもう乗り込んでってガンガンもう取り締まってますので、はい、もう実質的にはもうあの中国本土並みだと。でさらに特に今回のこの国家安全条例でいうと、やはりこの外国勢力のターゲットなんですね。これでスパイ行為、外国のこのスパイ行為に関してはもう禁錮20、最高禁錮20年で、外国勢力の干渉は禁錮14年というのが最高刑になってますので、これはもう本当にあの日本企業たくさん進出してると思いますけども、これまでみたいなこの自由な香港ってイメージはもう捨てた方がいいだろうというふうに、もう中国と同じこのレベルで緊張感を持ってあの事業をした方がいいだろうなというふうに思いますね。
うん、だからね、昔だとあの香港、はい、A と呼ばれるいわゆるあの香港の証券市場と上海の証券市場って値付けが違ったりしたんですね。これあのなぜかというと香港と中国本土の間に、資本の移動規制がしっかりと実効性を持って引かれてた、でこれなくなってきたってことは経済的にも、はい、香港はだからまあ中国中華人民共和国の香港っていう一地区になりつつあるのかなと思いますね。
さあこの中国に関してというのは、飯田さん峰村さんお互いがお互いへ、ね、来なくときたいというのを、はい、いただいていて、まあ、くしくも中国で一致したんですが、まずその飯田さんから峰村さんへの質問でこの台湾に関しての話なんですが、一国二制度ってそもそも台湾を取るために作ったような制度だというところで、はい、いただいていた質問はあの馬英九氏の、中国歴訪今月頭から言ってましたよね、まあ、その辺の話ですか飯田さん。
そうですね、あのずっと中華人民共和国台湾に対して、まあ、企業人を中心に経済的な一体化を高めて、はい、やはり一緒に商売して一緒に飯食って、しかも同じ言葉を喋ってってなると、はい、だんだんと気持ち的に近くなっていく。で中国、中華人民共和国の提案もそんな悪い話じゃないんじゃないかって勢力をもう何十年地道に増やし続けてきた、はい、わけですよね。で、その影響台湾やっぱりまだ強いのかというのと、日本国内でも同じことが進んでるんじゃないのかなと思うんですけれども、いかがでしょう。
そうですね、これはあの本当に長い間かけてこのいわゆる浸透工作と呼ばれているものっていうのはかなりやっています。で特に最近のやっぱり傾向で言うと、もうあのいわゆる TikTok ですね、あれを使ってインフルエンサーを使ったこの間接的な、あのまさに中国の言葉で言うとこの、思想改造ですね、っていうのを結構やってる。中国大陸悪くないじゃん、発展してていいじゃんっていうのをこう広めているっていうのは、あのこうある意味中国からから見るとそうしてはいます。ただじゃあそれによって統一、彼らが言う統一がうまくいくかというと、なかなかうまくいっていないのが現状ですね。というのはその、やっぱりその自分は、中国人であるっていうアイデンティティってもほとんど今 10% も切ってるんですね、台湾の人々は。逆にもう私は冗談じゃないと、あんなのと一緒に住んだと、私は台湾人であるっていうのはもう 70% 80% 超えてるというふうに考えると、非常に焦ってる。だからこそ今回、まあもう、中国大陸に近い というかもうほぼ中国共産党の私も代理人と呼んでますけど、こう馬英九氏を呼んで、なんとかこのまだ俺たち仲いいよっての見せたかったんだけれども、そもそ もう馬英九さんみんなに嫌われてます。も
うなるほど。
この間のまさに総統選の時もですね、はい、余計な発言をしてですね、いろんなもう暴言で砲弾ですよ、はい、もうはい、あの例えば習近平さん俺信用してるんだよみたいなこと言っちゃって、結局国民党の公有儀候補の議席を大幅に減らして負けちゃったっていうのは、お前ふざけんなよっていうのが実はもうあの国民党の中でも言われてるっていう存在ですね。
さあ、そして峰村さんから飯田さんへの質問は、まさに今その日本国内でも浸透が点々点というところと絡む内閣府のあの例の再生エネルギーをめぐってのロゴ問題というところです、う
ん、は
い、
まあね、正直これロゴが入っちゃってたのは、はい、あ、これ大林美香氏が資料作成能力がなかった、うん、
なるほど。
で、ある意味これはあの規制改革推進室の担当参事官の方もおっしゃってるように、これはミスです、うん、明確にミスです、うんうん、で実際のところの重要さっていうのは浸透工作の方で、うん、要は電力事業を通じて、はい、日本の財界人に巨額の、うん、収益の機会を提供してきたんですね、中国企業が。で、その、まあ、再エネ事業が儲かるように、まあ、政治家を使って、うん、まあ、あの工作をし、また企業人としては別に中国に味方する気は多分ないと思うんです。でもすごい儲かるわけです。すごい儲かるという活動をしてるうちに、あのだんだんと中国との関係性が深まっていくって、ずいぶんあの、ね、上手に計画された浸透だと思います。で、それに対して、もう一つ再エネの悪いいいところは、環境保護っていう認識の見旗があるので、うん、はい、とにかくビジネス、中国の思惑、うん、左派の、左派の、 あのエコロジーへの意識っていうのがガチッと組んでしまって、うん、正直ここに文句を言うと、うん、なんか人類の敵みたいな扱いをメディアでも受けるん
ですよね。
ビジネス界からおめえ、俺の商売邪魔すんだと、うん、でメディアからは、うん、あいつは反環境保護だって言われ、もう立つ瀬がないわけですよ、うん、っていう中で今回のロゴ問題を突破口にして、一部野党、他の面白くてですね、まあ単純に言うと頑張っている野党とこの問題を全くなかったこととしてスルーしてる野党が、
すごいですよね、何も取り上げてない某野党ありますよね。
某野党ありますね。
本当何やってんだって話ですよね。
いや、そんな中でね、今度40年度の電源構成について次のエネルギー計画でやるっていうのは、なかなかきな臭いタイミングだよなというね。いや、だから
もう完全にまともじゃない意思決定の方法が入ってるってことですよ。
でしかもこのさっき、ま、おっしゃる通りミスなんですけれども、うん、そもそもミスの中にもいいミスと悪いミスがあって、やっぱりまずこれ学術的に言うとこのパクリですよね、ただのね、はい、こんなことはある意味もう学術的には終わってるわけですし、うん、さらにそのパクった相手がそのいわゆるもうね、いろんな意味で対立してる国のものなわけですよ、うん、
はい、
でそれをこれ何も総括せずにミスって、じゃあなんでミスなのにこの内閣府だけじゃなくて経産省からいろんなところでこれ全部使ってるわけですね、うん、ミスって普通1回じゃないですか、うんうん、これちょっと私ミスで済まされるものじゃないですし、ちょっとこれは本当に徹底的な原因究明すべきだと思いますし、特に黙ってる野党なんとかしろよというのは本当思いますよね、うんうんうん。
ここだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。 忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。